月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさお生放送でお送りしております。はい、お相手は私木端翔と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ここでお知らせです。はい、FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。熊本のあらゆるメディアをガンガン巻き込んでお届けしている月刊ゆきさだえさおでございます。そしてプレゼントですが、はい、先月のプレゼントはゆきさだえさお監督作品今日の出来事の DVD でございました。当選者は、
はい、キッチンさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さて今月のプレゼントですが、7月9日にリリースされたばっかり、
はい、
ゆきさだえさお監督作品今度は愛妻家豪華版、
豪華版
の DVD を、こちらですね、
はい、
映像特典とかいろいろついてますんで、うん、ここにいいメールが、そのキッチンさん、先ほど今日の出来事を当選したキッチンさんから、はいはい、いいメールが来てるんですよ。
あ、お読みしますね。はい、今度は愛妻家を遅まきながら DVD で見ました。うん、なんで私はこの映画を劇場で見逃してしまったんだろう、
うん、
激しく後悔です。こんなに泣いた映画は初めてかもしれません。映画館に行かなかった半年前の私、バカバカ。お詫びの意味も込めて今周りの人に勧めまくってます。ゆきさだ監督すごい、
はい、
いただきましたよ。
お詫びのバカバカ
バカバカ
だから今私たちが言ったでしょ、
現状に
来なさいってだからそう聞かないからこういうことになる
いやもうね、これはね、もう永遠今年1年間僕はこれを、今度愛妻家がなぜ今一つヒットしなかったかっていうね、結果的にはね、まあヒット全然しなかったわけじゃないんですよ。でももっと見ていただけるためにこの映画は作ったのになっていうのが届かなかった理由をね、いろいろ考えてるんですけど、なかなか見つからないですよね。やっぱなんかこう先入観でしょうね、映画に対する。
多分でも見た人はみんな、あ、そんな映画だったのっていうのがね、やっぱ驚きを持って感じてくれてるっていうところなん で、
そうそうそう、
逆になんかこんえそのタイトルの映画なんか見たくないと思ってるあなたほど、
そう
これ見たらびっくりする。
そうそうそう、騙されるとは思いますよね。
逆に今度は愛坂っていうタイトルであなたがイメージしているものとは違う映画でございます全然違う映画でございます、
ね、もう今後そういうのね、
はい、あなたが今度は愛坂っていうイメージがあなた浮かんでるでしょ、それとは全然違うから
聞いてみたいですよね、はい、あなたは今度は愛妻家ってのはどんなイメージを持ちますか。
言ってみ言ってみ、
違う
これはこのパターンでいきます。
そうですね
じゃあキッチンさん、このパターンで、
はい、
あの周りに知らしめてくれ
全然違いますよね、はい、きっと多分、
はい、でも DVD を皆さんプレゼントいたしますんで、はい、どんどん、まあ、こういう感想でもいいですし、
そうですね、は
い、周りに知らしめましたっていう報告でもいいのでどんどんお寄せください。宛、
はい、
先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
はい、こちらにもう一つメールが来ておりますので、
ラジオネーム美術教室の青さんです。安藤桃子監督のかけらを見に行ったら、うん、監督と木部さんのトークショーをやっていました。
安藤監督と私はね、
うん、安藤監督は雪貞監督の助監督をやっていたんですね。かなり雪貞監督の影響を受けているみたいなことを言ってましたといただきました。
ということで先月熊本にいらっしゃったんで、
うん、
私、
はい、
この安藤監督に、
はい、
インタビューをさせていただきまして、
いつの間に、
まあ、監督へのメッセージも含めて、
はいはい、
お話を伺ってますの で、
あ、そうですか、
はい、まずはこちらの方をお聞きください。
月刊ゆきさだえさおをお聞きの皆さん、こんばんは。映画かけらの監督安藤桃子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ今回ね、初めての監督とは思えないね、この作品かけらの完成度なんですけれども、
ありがとうございます。
このストーリーをデビュー作に選んだっていう理由は何なんですか。
ですね、理由はまず、まあ、ずっと監督をやりたいと思ってたんですけども、うん、初監督監督はまずオリジナルで本当はやりたいっていうのずっとあったんですが、うんうん、その時に女性プロデューサーがいて、
はい、
彼女が、女性監督初監督で、一本女同士の友情と恋愛を描いたものを書いてもらいたいっていう企画を持ってまして、うんうん、で私に、依頼をくださって、で まあ、原作を読んでみたところ、あの桜沢エリカさんのコミックなんですけど、はいはい、なんか女同士の恋愛っていうより誰でもが通るそのアイデンティティの模索というか、うんうん、自分は一体何なんだろうっていう若い時に必ず通る道を描いている作品だなと思いまして、その時私撮った時26なんですけど、はい、その年齢で自分が今、描けるものって言ったらこれはすごくいいんじゃないかなと思いまして、で脚本も書かせてもらえるということだったのでやらせてもらいました、
はい。まあね、安藤監督は今回新人監督ということなんですけども、はい、まあ、昨今、まあ、結構いろんな監督が新人監督デビューしますが、
はい、
まあね、現場経験があんまりなくいきなり役者さんが監督したりとか、
はい、
作家さんが監督したりとかいうパターンが結構ありますけども、
はい、
ね、安藤桃子監督は、まあ、お父さんでもある奥田瑛二監督の現場とか、
はい、
まあ、この番組のパーソナリティでもある行定功監督の現場で、まあ、助監督経験があるということなんですけども、はい、こういう先輩監督からどんなことを学んで来たんですか？
もう一番大きいのはやっぱり命がけっていうことですよね。映画は本当に命がけで作っていて、うん、生半可な気持ちは作れないし、腹をきちっと決めて、やっぱり一本それでダメだったらもう次はない、やっぱり崖っぷちから飛び降りることの勇気を持つものしか、撮ってはいけない世界だっていうのをすごく身に染みて、感じていたので、まあ、それだけ命がけで作ってる作品の現場に関われたっていうことだと思うんですけど、そういうところを見ていたので、やっぱりそこら辺は覚悟を決めるというか責任を持つっていうことを学んだのかなと思いますね。
やっぱりいろんな修羅場をね、先輩監督の元でいろいろくぐってきたわけですね本当に、
はい、良い修羅場を
なるほど、
はい、
それがまあスクリーンにこう炸裂してると思うんですけども、まあ、そういうことで、この映画をこれからご覧になる映画ファンの皆さんに、
はい、
まあ、全国いろいろロードショーこれからしていきますからね、
はい、
まだ見てないっていう方にぜひちょっとかけらの、PR を一言お願いします、
はい、ありがとうございます。本当に誰もが、私も自身もそうですし、生きている限りどんな人も足りないところ、欠けているところが心にあって、それをやっぱり探し求めていくことが切ないけれども、生きる原動力だと私は信じておりますので、この作品を見ていただいて少しでもなんかその欠片の足りない部分が埋まるような気がしていただければ嬉しいなと思います。ぜひ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。お願いします。
はい、それではこのインタビューの締めにですね、
はい、
まあ師匠でもある行定功監督今こうスタジオで多分聞いてると思いますんで、
はい、
メッセージをお願いします。
監督が聞いてるんだ、
はい、今までのもずっと聞いてたはず。
あー、やだやだやだやだ、はい、うわー恥ずかしい、
はい、
いや本当に私行定監督は、なんて言うんだろう、作品に対しての命がけの体制というか映画に対する愛情っていうのがやっぱり誰よりも、ある方だと思っていて、行定組につけたことが本当に今の自分の、糧になって、心の糧になっているので、今後とも、頑張って映画を作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。尊敬してます
ということで、映画かけらの監督安藤桃子監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、安藤桃子監督、まあ、奥田瑛二監督のお嬢さんでもありますし、
うんうん、
はい、久田監督の助監督経験もあったということで
やだやだ恥ずかしいとおっしゃってました
、うん、師匠ですからね、
うん、
久田監督はもうかけらはご覧にな
った、見ましたね、
熊本では残念ながらもう上映終了してしまったんですけども、まあ、安藤監督の妹さん、
うん、
安藤サクラさんが主演の映画ケンタとジュンとカユちゃんの国が明日から公開になるんでこちらの方もよろしくと安藤監督は言ってました。
あ、そうですか、
はい、ちょっと結構評判がいい映画、
うん、奥田ファミリーとは結構、はい、ことあるごとにいろんなところで、
うん、
いろいろね、お話しさせてもらったりすることもあって、うんうん、まあ奥田瑛二さんがね非常に映画に対する思いっていうか、やっぱり映画で生きてきた人ですから、
はいはいはい、
やっぱり、まあ、この番組も出ていただいてね、
なんか今日熊本にいらっしゃってどっかこの番組ひょっとしたら聞いてらっしゃるかもしれない、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、ね、この番組に呼ぶと、
はい、
ジャックされちゃうんで呼ばないんですけど
いやいやいや
呼ばないですけどっていうのは変ですけどね。でもやっぱあの桃子においてはやっぱり非常に長男の僕のあの脚本をやってる伊藤千尋と同じ年代で、うん、同じ年ですね、うん、同じ年でそういう僕らがある種こう次の世代として、うん、やっぱりこう何か継承していかなきゃいけないものをちゃんとこうもちろん彼女は父親である奥田瑛二の生き方だとか、うん、まあ例えば僕の映画にで参加した時に感じてるものってあると思うんですよね、うんうん、で僕らは多分もう前の世代なんですよ。今からもう若い世代の人たちがどう新しいこう映画界と切り結んでいくかっていうところは僕の中では非常に楽しみであるわけだけど、うんうん、彼女の場合はやっぱ根性は座ってるというか、うん、子供の時からやっぱりね、うん、やっぱりこう奥田さんの生き方とか、うん、やっぱりそれを知っていてね、でそういう意味では2世ですけど、うん、その2世をどっかでこう意味嫌いつつ、うんながらでもただそこはでも今まで自分が培ってきたものとしての DNA としてちゃんと生かしていくってことをちゃんと知ってる世代なんだろうなと思うし、ただやっぱりそのやっぱ映画に対しても非常に助監督の頃にやっぱりすごい彼女はもう体がやっぱ女性なんでね、僕の組ってのは結構長丁場で大変なんですよ。だけど自分の体力のないことをものすごく悔やんでたりとか、うん、もう休んでろとチーフ例えば助監督が言っても、うん、まあ翌日無理して出てきちゃうみたいなとこはあって、うん、まあそういう意味では負けず嫌いだし、うん、根性もあると、うん、でもそれぐらいしないとやっぱ納得いかないというか、自分もその映画に参加してる限りは、うん、それを全部尽くさないと納得いかないみたいなとこあってね、今のね無責任ななんか理想主義者だともうなんかすぐそういうところでドロップアウトできるんですよね。
うーん、
俺ダメだとか言ってダメだなのか、なんだよってこんなところやってられるかって人に責任転嫁してしまうとかね、
俺がいるべき場所はここじゃない
ここじゃないそれがね、人は世の中に多いじゃないですか。でもやっぱり映画っていうのはやっぱそういうもんではなくて、で競うものでもないから、いろんな人がいろんな映画を作って、それをいろんな人がいろんな形でその映画を発見していくっていうね、で自分のものにして摂取していけばいいわけで、でそれは要するにいろんな映画があっていいんですよね。でそういう意味ではすごくそれを分かってると思いますよ。だからそれは奥田瑛二から学ぶこと、行貞勲から学ぶこともあるし、もちろん自分がリスペクトしてるこの世の中のいろんな芸術から学ぶことを彼女なりにこう映画にこうつぎ込んだのが多分かけらっていう一本目だと思いますね、まあ、それにしてもね、なんだろうな、非常にこう最初の作品とは思えないぐらいのなんかこう堂々たる自分のこれがやりたかったんだっていうものが如実にちゃんときっちり出てる、
そうですね、
映画ではあると思うんで、良くも悪くもそういうことを言ったんですけどね、まあ大したもんだと思います。さすがにそれは伊達にね奥田さんの娘をやってなかったなっていうこともあるし、僕が最初に会ったの実はカルロ・ビバリっていうね映画祭で、はい、奥田さんの少女っていう作品デビュー作がかかってたんです、はいはい、で僕は GO で行ってて、うん、でなんか見てなかったんで奥田さんに悪いと思って、うん、少女を見たらその後に一緒に飲むことになったんですよ、
はいはいはい、
で奥田さん怖いなと思ったら全然怖くなくてすごいいい人 で、 、はい、でそっからの仲なんですね、僕と奥田さんは監督同士の仲っていうか、役者さんとして僕も奥田さんの数々の作品見て一回僕の映画に出てもらいたいと思ってますけど、なかなかそのきっかけ今ないんですかね、機会が。ただなんかその時にいたんですよ、桃子が。まだ要するに多分ロンドンに留学してた時だと、アートスクールに、あと大学かなんかで留学してたんですね、芸術大学に。でも英語もできるし堪能だし、奥田さんもね一緒にずっと映画に関わってたから連れて回ったと思う。その時はまだ映画をやるなんて思ってなかったんじゃないかなと、うん、あ綺麗なお嬢さんだなと思ったぐらいのお嬢さんですねっていうぐらいの、
本当なんか女優さんって言われてもそうかなと思うぐらい綺麗な方ですからね、
だから そこからね数年経ったら覚えてますかって僕助監督で、しかも助監督につくよってこともなんかこう誰かから紹介されたわけじゃなくて、助監督を通じてそこに来てるんですよ。
は
で助監督が読んでたんです。で安藤ですって言って全然気づかなかったんです最初は、うん、あ綺麗なお姉ちゃんが今回助監督なんだねって思ってたぐらい最初の何回かの打ち合わせは、途中でどっか れこいつでも見たことあるんだよなって、はいはい、なんだっけって元女優崩れとかいろいろ思ってたんですよ。女優やってたんだけどなんか助監督やりたいって言っても助監督に切り替えたやつなのかなとか思ってたら、うん、私のこと覚えてますかってずいぶん経って言われたんですよ。それまで全然名前言ってよかった奥大事の悪口とか悪口は言わないですよもちろん。僕奥田さんは別にそんなすごいいい先輩なんで悪いことは言わないですけど、まあね悪口取られてしまうなんかことを言ってったらどうしようみたいな。でそういうことは思わない、まあ冗談ですけど、ただ本当そんな感じでしたよ。非常に面白いやつで、だからデビュー作としてはもう堂々たるデビュー作なんでね、これからは楽しみ。
命がけで取られたんでしょうね。
絶対次の作品も撮りますから、あのまたよろしくお願いしますっていう風に。
いやもう撮るでしょ、撮ると思ってるでしょ、
楽しみですね。
楽しみ、やっぱ、まあ、奥田一家からは目が離せません
ね。本当ですね。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
もう一つぐらいいけますかね。
はい、はい、ラジオネームパリでかくれんぼさんです。雨の1週間ですね。なんか体の中までジメジメしてしまいそうです。でも映画の雨のシーンは意外と好きだったりします。僕は雪貞監督のひまわりの雨のシーンがすごく好きで、自分の記憶みたいに今でもすぐ思い出せます。有名な雨のシーンだと7人の侍とか雨に歌えばとかありますが、うん、雪貞監督は今まで見た映画の中で一番印象的だった雨のシーンって何ですか。また映画監督ってどういう時にこのシーンは雨にしようとか考えるんですか。
僕は比較的ね、うん、雨が僕の映画も結構クライマックスとか ね、うん、多くて、世界の中心作曲もこう、うん、雨の影とかね、うん、例えば贅沢な骨もあのね、麻生久美子がお弁当さんの軒先で雨をずっと見ているとか、なんか雨ってドラマチックなんですよ、うん、とにかく雨を降らさない、雨降らすって大変なんです撮影で。
で
一番やっぱ雨が印象だっていうのは、やっぱ黒澤明はとにかく雨のもうスペシャリストでしょ、うん、羅生門とかね、もう羅生門のもう豪雨から始まりますからね、であれ雨なかったと考えたらやっぱ物足りないんですよ。
確かに、ね、あれ晴れてたらちょっとね、
豪雨の雨、うん、あれ白黒で映すためにだからいろんな効果を作る、
ね、雨に墨汁を混ぜ
る、ね、混ぜる黒い
雨なの。
そうすると肌に当たったりしても色が出るじゃないですか、ね、そういうのもあるし、うんうん、雨に墨汁を混ぜたりとか、あとね小津安二郎の浮草っていうですね、はいはいはい、時代劇ですけど、これはちょっと小津にとってはちょっと珍しい映画で、これもドラマチックな雨が降るんですよ。まあ俯瞰で傘が分かれていくしかとかですね、真上から、まあそれは小津の構図なんですけど、真上から撮ると小津になるみたいな。へー、とあと野良犬ですね、やっぱ黒澤明の、これももうクライマックス雨がずっと降ってます。もうものすごい雨が、雨と風ですね、もう素晴らしいカットがある。でそういう意味では雨はね意外とこう欠かせないですよ、うん、なんかドラマで何かがこう不穏な感じも起こりますよね、うん、さっきおっしゃったひまわりって僕の映画でもやっぱ雨が降ってる中を傘もささずに女の子が裸足になって走って帰るんですね。でなんかそういうところとかのショットがやっぱり多分記憶に残るんだと思うんですけど、うん、僕はもう雨男なんで基本的には雨っていうのは必需品なんですね。必需品というか脚本家もあらかじめ雨って書いておくから、
どうせ
どっかで降るだろうみたいな、どうせ降るんじゃねえかっていうね。
そうなんだ、うん、
そのために雨って書いとけばあらかじめ雨のシーンを一応こう両天っていうんですけど、晴れの日と雨の日、この日雨が降ったらこのシーン撮ろうみたいな
予定なんだ。
雪貞映画の雨のシーンはそういうことを考えながら見てい ただ
けるかもしれません。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。